皆さんおはようございます。今日も主の御声に耳を傾けてまいりましょう。皆さんはこう一生懸命やっているのにうまくいかない、なぜどうしてと思うことはないでしょうか。私は時々その壁にぶつかることがあります。ですから今日は否定的状況に打ち勝つ秘訣、否定的状況に打ち勝つ秘訣ということで、ご一緒にこの箇所から考えてみたいと思います。
ローマ人への手紙11章1節から10節。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか？絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身です。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。それともあなた方は聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らないのですか？彼はイスラエルを神に訴えてこう言いました。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今私の命を取ろうとしています。ところが彼に対して何とお答えになりましたか？バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。それと同じように今も恵みの選びによって残された者がいます。もし恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら、恵みが恵みでなくなります。
ところでパウロはこのローマ書の10章の1節から5節6節ぐらいまでのところでこのようなことを言っています。それは自分は本当にイスラエルのことを非常に考えて救いがなるようにと願っている。しかしイスラエルの民はどうであるかというと、確かに神の律法には熱心であるけれども、それは神様の御心に従うのではなくて自分の義を立てることだと言っています。そして実は救いというのは律法による義ではないんだ、信仰による義だということを10章の6節以降で言っているわけですね。さてこの11章では何であるかというと、彼らは決して救いからこの排除されたのではないと言っています。今日はその理由について、そして私たちがそのような難しい否定的に見える状況に対してどのように考えていったらいいのかということを一つのポイントとしながら、この箇所から考えてみましょう。さて、まず第一点、それは何であるかというと、神様の隠された計画を信じようということです。イザヤ書の55章6節8節にはこう書いてあります。私の思いはあなた方の思いと異なる。神様の思いというのは私たちの考えとは全く異なっていると言うんですね。この11章の一節のところは自分のことを例に挙げています。パウロ、この大迫害者パウロ、私は確かに本当に律法に熱心で、このクリスチャンたちを迫害する先頭に立っていた。そして由緒正しい律法を全うするものの最先端にいたとピリピ書の3章においても言っています。しかしこの私パウロも救われたじゃないかということをここで訴えているのです。2節から4節までのところは、あの第一列王記18章19章に出てくるエリアの事柄が記されています。エリアは第一列王記19章あのエニシダの木の陰で神様に訴えました。私は本当にイスラエルのために仕えてきました。しかし今は私たった一人だけが残されて いるんですと。彼は嘆き悲しんでいるのです。しかしそれに対して主はおっしゃいます。バール、つまり偶像に膝をかがめない7000人の男子たちが残されている。つまり、ここで私たちが考えるべきことは何でしょうか。それは、あの大迫害者パウロがクリスチャンになる。ありえないありえない。と多くの人々は思ったことでしょう。また、偶像がイスラエルの国中にこの置かれていて、そして民がみんな堕落してそれを拝んでいる。そして、戦っているのは私一人。そのように思えたエリアにおいては、もうこの国には神の人はいないというふうに考えられたんです。しかし、私の思いはあなた方の思いと異なっていると主がおっしゃるように、神様は素晴らしい隠された合計画を持っておいでになるお方だということです。ですから、私たちは、この否定的な環境、否定的に見える状況の中において、人間的な思いではなくて、神様に目を向け、神様には素晴らしい隠された合計画がある。すべてのことを働かせて益としてくださる。そのローマの8の28の素晴らしい結果がある。そのように、私たちは心に刻むことであります。2番目は何でしょうか？それは、この4節、5節、5節、6節以降に出てくるこの恵みと行いということに基づいてタイトルをつけました。何であるかというと、今の、恵みに感謝するということなんです。今与えられている恵みに感謝する。ここで恵み、行いという言葉が出てきます。恵みというのは何でしょうか？それは私たちが何の働きもないのに、一方的に神様からこの恩寵として受け取るプレゼント、それが恵みです。それに対して報酬というのは何でしょうか？それは私たちが何時間働いたから賃金はいくらですよとその賃金を働きに応じて受け取る。これが報酬です。行いです。しかし私たちはエペソ書の2章8節9節にあるように、恵みによって、信仰によって救われたのであります。ですから、私たちが土台とするべきところは何でしょうか？それは恵みなんです。パウロも第一コリントの15章の10節で、神の恵みによって今の私になりました。そのように語りました。そうです。私たちは立つべきところを間違えてはいけません。どうしてイスラエルが中心の歴史からこの異邦人中心の歴史へと移り変わっていったんでしょうか。もちろんそれは神様のご計画ということができます。しかし逆に人間的な面で考えるならば、それはイスラエルの民が高慢になった結果だということができます。なぜなら彼らは私たちは選びの民だ、選民だというプライドを持って、異邦人、つまりユダヤ人以外を見下していたからです。ヤコブ書4章6節は、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる、と記しています。高ぶっていると神様の恵みが流れてこないんです。しかし、へりくだっている、そこに恵みが流れていきます。そうです。私たちも、実は、この体をいただき、そして、様々な、この毎日、神様からの祝福をいただいているにもかかわらず、感謝をどのくらいしているでしょうか。実は、私たちは、本来、神の民になるはずのなかったものであります。しかし、神様の恵みによって、今、天の御国の一員となれたんです。ですから、私たちの立つべきところは行いではないんです。ただ、恵み。このへりくだった地点に私たちが立つときに、神様の祝福が流れてくるんです。ですから、否定的な状況においてどうしたらいいでしょうか。それは、この隠されている神様の計画があるんだ。それを信じることです。ローマ書8章28節。す すべては益になる信じることです。二番目、私たちが生かされていること自体が恵みです。ですから、小さなことから、あ、これも恵みだ、あれも恵みだ、と感謝していくことであります。その時に、私たちの目の前に立ち塞がっている否定的な環境は、その壁は取り除かれて、霧は晴れて、皆様の上に本当に素晴らしい神様の祝福が望むことが間違いありません。主は皆様の上に祝福の御手を述べて、今日もこれに歩めと導いてくださいます。主の祝福が豊かにありますことをイエス様の御名によって祝福してお祈りをお捧げいたします。アメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてくださいさ。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。